お疲れ。
お疲れ様です。
お疲れです。
仕事が激務すぎるっていうね。
なんかもう土日もやるぞみたいな。でもなんか楽しくやっています。
あ、そうなんだ。
うん、
よかったよかった。
こういう風にみんなに使ってほしいからこのシステムを頑張って入れてるんだって。
社員の鏡じゃん。
そうやって思わないとやってらんないってなってそう。いやでもね、そう話したかったのが、私さ、この前さ、死ぬほどさ悪い夢を見て。
仕事の夢？
いや違うの。我々も会いに行った牛愛子キッズの次男坊くんが出てくる夢だったんですよ。
はいはいはい、牛愛子さんはね、今年のゴールデンウィークにゴリチラ2人でお泊りしに行ったんですよね。
そう、その牛愛子さんのね、お子さんたちにもお会いできたというね。
そうだね。で、その時一緒に過ごした牛愛子キッズの一人、
次男坊くんがいたんですよ。
末っ子でまだ小さいんだよね。
うん、
めちゃめちゃ可愛かったよね。
可愛かったよね。自分たちが散歩して歩いてきた道のりをさ、帰る時さ、こんなに歩くのやだっつってさ、自分たちが歩いてきた道なのにぐずるっていうねそんな可愛い5歳ぐらいだったよね。
そうそうそう。
そう、その次男坊くんが夢に出てきたのよ。
いいじゃん。
そう、いいと思うじゃん。起きた時泣きながら起きたのよ
なんでどういうこと？
なんかね、私がその牛愛子さんの次男坊くんの入学式に行くっていう夢だったんよ。でね、父兄側にいるのよ。でも牛愛子さんはいないんだけどね、私が一人だけ次男坊くんの晴れ姿をねパイプ椅子に座って見てるっていうところから夢が始まるんだけど
どういうこと？
誇らしい気持ちでね、次男坊くんの入学式に参加してんのよ
誘拐
わかんない。その時点で、すごいなんか不思議ではあるよね。季節も違うしね。はいはい、入学式か。
確かに確かに。
でも、その入学式がすごいのよ。校長先生の話を聞き終わりました。
はいはい、
なんかね、今度は椅子が全部のけられて、体育館の真ん中にキャンプファイヤーが据え置かれるっていう。
めっちゃいいじゃん。
そう。
楽しそうじゃん。
そう。それで、キャンプファイヤーを囲んでみんなでオクラホマミキサーをするっていう。
え、なになになに？
オクラホマミキサーだっけ？
なんだっけそれ。
レレレレレレレレレ。
ああ、はいはいはい。懐かしい。
そうそうそう、すごいよね。
そういうキャンプファイヤー的なやつって、
うん、
好きな人がいる状態でやるから面白いみたいなとこあるけどね。
いや、そうなの。それを初日の入学式から行 う、うん。
めっちゃ気まず。
そう。しかもガチ屋内だかんね。屋内で焚き火ゴーゴーだよ。
危ない。
そう。父兄の人たちは壁沿いに立って子供たちがねキャンプファイヤーをしてるのをね、父兄たち
はお子さんだけがやってんだ。
そうなの、そうなので、その牛愛子さんの次男坊くんが可愛くね、小学1年生ぐらいの同い年ぐらいの女の子と入れ替わり立ち替わり、
うわ可愛い、
オクラをミキサーをしてるのをね、え、可愛いと思いながら、
癒されるわ。
癒されるでしょ可愛いと思いながら見てて、でもね、そのキャンプファイヤーが終わりましたってなったら、今度はなぜか演劇の練習が始まったのよ。
え？
なんかね演劇の練習が始まって、お父さんお母さんたちは演劇の練習を授業参観みたいな感じで見学させてもらえるっていう。
うーん、
演劇の練習を始めますって先生が言い始めて、体育館のあのお立ち台っていうの、
舞台のとこね、
舞台のところ、
はいはい、
あそこに、
お立ち台ではないよ絶対
お立ち台
で流そうと思ったけど、
お立ち台はちょっと
別に世代でもないし、うちら、
そうだね、すごいバブリーみたいなこと言ったけどじゃないね、
世代じゃないし舞台ね、
そう、
はい、
クラスごとに舞台に上がってみんなで鳥の演技をするっていう練習が始まるの。
え、クラスごとに演技が違うってこと？
いや、全クラス鳥の演技をするっていう。
なんで？
そう。でね、そこでまたちょっと登場人物が増えて、うん、私の職場の隣の席に経理の担当の方がいらっしゃるんだけど、すごいいい大人ですよ。私の3個4個上ぐらいの方なんだけれども、うん、なぜかその方が次男坊くんと一緒に
入学生側ってこと？
そうなの。30代後半ぐらいの、メガネかけててボサボサで人と話したくないです基本的に、みたいな経理の方が鳥の演技を牛愛子さんの次男坊くんと一緒にしてるわけ。なんかすごいもん見てるって思いながら、それでも私は見守り続けてるの
それで
その後、その牛愛子さんの次男坊くんと経理部の方がなんか普通に鳥の演技やめて鬼ごっこするようになったの、
うん、
でもうその時点で外真っ暗なわけよ。すごい楽しそうに遊んでるなって思ってたら、牛愛子さんの次男坊くんが、たくさん遊んだからちょっと僕休憩するね って言って体育館の隅っこで寝始めるのよ。
はいはいはい。
そしたら経理部の方が次男坊くんが寝ちゃったから今度はその次男坊くん以外の子供たちと遊ぶようになる、は
い
は
い、なるほどね、
うん、で私はまだひたすら見てるっていう状況なのよ。
え、保護者側は1組しかいなくなってんの？
うん、もう私しかいない。そしたら突然体育館の中にバンって誰かが入ってきて誰だろうって思って目を向けたら、うん、全然知らないなんか元カリアユイカニの女性の方が入ってきたんですよ。
何なのそれ。全然知らないけど元カリアユイカなんだ。
そう、顔は似てる、うん、似てる、
はいはいはい、
うん、で、あ、さすがにもう夜も遅いし迎えに来たのかな誰か親御さんとかが、はいはいはい、って思って見てるんだけどつかつか私の方に来てその元カリアユイカニの人が、うん、いきなり平手打ちされんだよ、パーンって。
あら。
で、え、何ですかあなたみたいな私が聞くわけよ。
いきなり何ですかって。
そう、そもそもあなた誰なんですかみたいなことを言うんだけどその元カリアユイカニの女性の方が何なんですかじゃないですよ、見てください、あの次男坊くんを、熱が出てるじゃないですか。
なんで分かったんだよ。
そう、突然入ってきたんだよ。そう、いなかったくせに、あなた次男坊くんの責任者ですよねみたいな、すごい激詰めされるんですよその元カリアユイカニに。で、私も元カリアユイカにもその場にいる人全員みんな体育館の隅っこで寝ていたその次男坊くんのところに行くわけですよ。
心配だからね。
そう。で、そしたら、はい、本当に次男坊くんがぜいぜい言いながら顔色悪くなって熱が出てたのよ。みんなで慌てて救急車呼んで、夜遅くだけどもすぐ救急車が来て、
はいはいはい、
で、それで本当に元カリアユイカにの言う通りだったってなってその元カリアユイカニが私を差し置いてその次男坊くんを救急車に入れて救急車に乗り込んで、
あら、責任者じゃないのに。
そう、ま、待ってください、私も救急車に乗せてください言うんだけど、うん、元カリアユイカニが救急車から降りてそこでまた私に平手打ちするわけですよ。
めっちゃ攻撃的じゃん元カリアユイカニ。
そうなの。あなたはこの子を心配する資格なんてない、一日中見てたくせになんでわからないんですかこの子の容態の変化が。
うわ、きついな、それ言われちゃったら。
いや、そう、
も
う
きちい。
私何にも言えなくて呆然と立ち尽くしてあなたは責任者の資格などない、連絡帳もランドセルも全て私に渡してください、次男坊くんが持ってたものも全部私に渡しなさいみたいなこと言われて、私はもう呆然としながら素直に渡しちゃうんだよね、うん、で、それを奪うようにバッって元カリアユイカニに取られて、
うん、
私は救急車に乗らず元カリアユイカニは荷物を持って救急車に乗り、元カリアユイカニが救急車の中から私の方をずっとじっと見てそのまま救急車が去っていく。
うわ、全部失っちゃったんだイクミは。
そう、
それでも全て失って
ただひたすら立ち尽くしてて、
うん、
ふと肩をポンポンって叩かれて、
え、誰、
振り返ったらそういえばいました、経理部の方がね、
あ、
肩をポンポンってやってきたわけですよ。何を言うんだろうと思って私が黙って振り向いたら、あの、僕これから半魚丼店に行くので体育館の鍵閉めてもらっていいですかって言われては 夢が覚めるの。
半魚丼店
で泣きながら起きるの私が。
おかしいだろ絶対。
今週も始まるよゴリチラ。みんな散らかしてる？
いやー、でもそれあれだね、多分深層心理的に、
なんだろうね、初めて泣いて起きてさ、これは誰かに言わないと浄化できないわと思ってさ、でもう夢占い必死に調べたよね。
どうだった？
出典マイナビウーマンさんで出てきました。怒られる夢を見る場合、深層心理で大きな不安や恐怖を感じている可能性があります。
うーん、
あ、じゃあその怒られている原因っていうのは関係ないのかね。
でも関係ありそうだよね。
そうなんだよね。
だからあれじゃない、イクミ的にやっぱり年齢的なところからいくとさ、
あ、うんうん、
子供そろそろ欲しいというか、
そう、
そろそろ考えないといけないのかなって思ってるけど、そこに不安があるというか、
うんうんうんうんうん、いや、そうだよね。多分次男坊くんが出てきてくれた時点で子供っていう存在に対して不安があるのかなと思って。
身近な子供っていうのがさ、牛愛子さんのお子さんだったってことだよね。
そうそうそう。
で、子供を しいなとか子供可愛いなとか思いつつ、自分が子供を作るってなるとやっぱ不安があるよねみたいな、
うん、次男坊くんの容態の変化に気づけなかった、子供を持つ資格が私にあるのかな、うんうん、みたいな。
そうだね、
そんな自分じゃダメなんじゃないかみたいな、そういう深層心理ってことかな。
そうなんじゃない。
意外とそしたらなんか仕事で激務なくせに違うことで悩められるって私余裕があるね。
まあだから仕事で忙しくしてるけど実はタイムリミットがあるんじゃないかって思ってるとかね、その仕事が忙しいからこそ。
そうだよね、
子供を産むってことに対して。
うん、まあね、
そうだよね
すごいすごい、そうだよねのトーンが低い
リアルリアルすぎる、
うん、できれば女の子が欲しい、大人になっても旅行とか一緒に行けるから。
そっか。
でもなんかお松はね割と男の子合う気がするけどね。
あ、ほんと。
うん、なんか男の子の気がするな。
ちょっとわかるなそれ。
なんだろうね、明確な理由とかないんだけど、
あんまり干渉しなさそうじゃない私が。
あ、そうだね、
放任主義っぽいよね私。組の子供とか見てみたい、絶対同じ顔してそうだし
まあもしね男の子が生まれたらお母さんにっていうから似るかもしれん私に。
そうだね、
私女の子がいいなって言ったけどさっき、でもなんか感覚的に男の子生まれそうな気がするんだよね。
確かに確かに。
そんな気しない
する
全部妄想なんだけど、
たくましい系じゃない子供。
そう、たくましく育てるしね、なんかすごいやばい怪我させちゃったみたいな全然ありそうじゃない私多分今笑って過ごしてるけど深層心理ではそういう子供を怪我させちゃうんじゃないかなっていう不安が夢に出てきてるんじゃないかなって。
そうか。
てかそもそも子供が欲しいのかもよくわかんないしな、この年齢になってもな。
そうだね、まあ子供は欲しいかな私は。
うん、
深層心理ね。
ゴリチラ復活するよ、みんな聞いてね。
イクミが子供と接する時の感じってさ、
うん、
一般的に想像する大人が子供に接する接し方とちょっと違くてさ。
あ、本当。
子供を子供扱いしない感じ。
嬉しい。あ、でもなんかね、うん、それ確かに大学時代塾講師のアルバイトしてる時に気をつけながら生徒さんたちに接してたのがあるからかもしれない。
うーん、なるほどね。
うん、
それこそイクミが言ったさ、牛愛子さんのお子さんと北海道で散歩してた時の話なんだけどね。 お散歩の途中でご近所さんからさ 500ml のペットボトルのジュースもらったじゃん。
そうだね、もらったね。
で最初その次男坊くんがそれを受け取ったんだよね、ジュースを、ペットボトルを、
うん、
でジュースもらったところから牛愛子さんのお家までってさ30分ぐらいの距離だったじゃん。
そうだね、30分はかかるというか。
で最初にジュースを受け取ったその次男坊くん的にはさ、その30分間自分がジュースずっと持つの大変だなって思ったんだろうね、体もちっちゃいしね。
うんうんうんうん、
ポケットにも入らないし持ってると手つなげないなみたいなこと言ってたのよアピールした
ね。それ言ってた。次男坊くんが言い始めたよね。うんうんうん。
そうそうそうそう。可愛いと思ったんだけど。でそれとアピールしてたから、うん、あ、じゃあ私持つよって言って、うん、パーカーのポケットかなんかに私入れて自分が持ってたのね、
うんうんうんうん、
ずっと、まあ、しばらくそれで歩いてたんだけどさ、
うん、
ちょっと帰り道結構長いからさ。
そうだね、
途中で喉乾いてきちゃって、
うん、
であんまり何も考えずに一口飲んじゃったわけ。
そうだね、お松が自分のそのポッケに入ってるペットボトルをもう自分で飲んだっていうね。そうそうそう。
でさすがに口をつけて飲むのはあれかなと思ったから、
うん、少し離して頭上
で、うんうん、あ、そうそうそうそう、傾けて飲んだわけよね。
そうだったね。
でそしたらその次男坊くんが気づいて、うん、帰って飲もうと思ったのにお松さんが飲んじゃったとか言って
かわいい
なんかすごいしょぼくれちゃったわけよ。
あー、そうだっけ。そっか、
めっちゃ残念そうにしてたのねで口つけてないからさ、
うん、
あ、そんなにがっかりされちゃったんだと思って、
うん、
あ、ごめんごめんみたいな、
うん、
めっちゃ慌てて私謝ってたわけ。
はいはいはいはい。
でそしたらそれを見たイクミがさ、
うん、
まあ、普通だったらさ、え、なんで飲むのとか私に怒ってくると思うじゃん。
あ、
なんだけど、うん、イクミは、うん、自分で持たないから飲まれちゃったんでしょとか言ってそんなこと言った私まさかの次男坊くん側を注意するっていう
嘘
生まれたくないんだったら自分で持ってばよかったでしょとか言って。
そうだっけ、そんなこと言ったな、私。そうそうそう。全く忘れてた。
なんか本当に平等に見てんだよね、行くには。お松と次男坊君も。
なんだ、でも多分それは私は、
うん、
私も末っ子だったから、で、次男坊君も末っ子だったじゃん。で、こう兄弟、年齢が上の人に食べ物とかを先に食べられちゃうみたいなのを、はいはいはい、末っ子ってよく経験してるから、
確かに。
そう。だから自分が本当に欲しいものは自分で持っとかなきゃダメっていうのがあって、から末っ子の先輩として次男坊君に、
う
ん、
そういうこと
か、そう、自分で持っとかないから取られるんだよ、そういうものなのっていう
教訓的な教えだったんです。
そうそうそう、末っ子の先輩としての教え
あれ面白かったな。でそんな育美が子育てしたらどんな感じになるんだろうってめっちゃ楽しみだもん。
さすがに
教育方針素晴らしすぎだろうと思って
すごいね、多分百獣の王ライオンみたいな育て方は確かにするんだろうね。
ひどいな、教職だぞみたいな
そうそう人に持ってもらってたらそれは飲まれるに決まってるじゃないみたいな
厳しい
厳しい
次男坊くんかわいそう
なの。確かにシンプルにかわいそうじゃん
ジュース飲まれてしかも怒られたみたいない
やでもそれこそ手をつないでたんだよね、みんなで手つなぎながら散歩してて、そうそうそう、で喉乾いたって言って手をつなぐ、
離しちゃった
手を離しちゃったのが悲しそうだったように思えたから、私は
次男坊くんがってこと。
そう、次男坊くんが、そうそうそう、だからじゃあ私と手つなごうみたいなことも言った気がするけどね。あ、そうそう、自分でフォローするとしたら、
ね、そうそうそう、そんな鬼みたいじゃなかったから大丈夫
じゃあもう一回つなごうみたいな。
そうだね、
そうそうそう、フォローは入れた気がするけどね
入れてた入れてた
それではエイトダタラソのヘア化粧水を使い始めたら QOL が上がり始めた気がするイクミと、
秋に入ってどこのコンビニからも明治ブルガリアフローズンヨーグルトアイスが消えて発狂しそうなお松でした。
ありがとうございました。
てかフローズンヨーグルト9月の終わりぐらいからもなくなっちゃって、コンビニから。
でもアイスってあるよね、なんか冬のアイスもあるんだけど夏のアイスが消えるわびしさってなんか半端ないよね。
ないどこにもない
そういう時も一番腹立たしいからね、なんか全てのやる気を失うよね、そういう時。
日常の楽しみの一つがなくなった大げさ、
すごいガチめなトーンで言わんといてわかるけど、
ヘアケ化粧水？
あ、そうなの。エイトザタラソっていうヘアケア商品シリーズがあるんだけどさ、レコボーイのゆうまくんもねおすすめしてくれてたやつなんだけど。
ああ、だからそうか、聞いたことあったラジオで。
そうそうそうそうそう。実はハンギョドンとコラボし始めたんですよ。
ハンギョドン。どんだけ好きなんだよ。
可愛いんだよ。まだ使い始めて1週間ぐらいしかないんだけど、でもなんかちょっとツヤ出てき始めた気がする。
気持ちの変化
寝起きの髪の広がりが収まってきつつあるんよ。
それ大きいね。いいね。
でかくない？ぜひ皆さんも。
もうなんかハンギョの夢に出てきそうだな